どんなもんやー。
どうもとのどうもとつよしです。もう11月最後のどんなもんやの放送となりましたね。2025年あと1ヶ月ねって感じですけれども、まあ、そろそろ年末が近づいてきておりますね。ファンミーティングもちょっとずつ近づいてまいりました。はい、そうですね、まあ、改名させていただいて、まあこれも、ね、いろいろな皆さんの思いもちゃんとこう受け止めながら、で自分たちもいろいろと話し合って、まあ、このような形に今なってきてるわけですけど、まあこういった一つ一つも本当に周りの環境が変わっていくにつれて、まあ自分たちも変わるところは変わるだろうし、逆に変わらないところは変わらないだろうし、でもそんな風にして歴史を続けていくっていうことができるならば、変わっていくことも大事で、変わっていかないところも大事だしっていう、まあこの二つをね、いろいろとこう、まあ、それこそ本当毎日そういった思考だったり、まあ、ミーティングだったり、まあ、そういったものを重ねながら、今に至っているわけでございますが、まあ、このだから今年の年末年始っていうのは、また違った過ごし方、あの皆さんもそうでしょうし、僕たちもそうなるだろうなというふうに思っておりますけれども、まあその一つ一つの時間の中で、いつもと違う、年末年始になることによってね、ああ、もうちょっとこうしたかったな、したかったなって、思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ自分たちもいろんな思いとともに年末年始過ごしていきますが、とにもかくにも、まあこの時間の果てに、皆さんとね、最高に笑い合える時間がたくさん作れたらいいなというふうに思って、来年もちゃんとスケジュールは空けてはあるんですけれども。で、なんていうんですかね、こういう語り方をすると、じゃあ今年の年末年始は何か楽しくないのかっていうふうになっちゃうけど、僕はもちろんそう思って喋ってるわけではなくてね、年末になんかライブやりたかったなっていうのがすごくあったから。で、まあ、今年はファンミーティングっていうことで、でもファンミーティングというものだからこそ、皆さんと共有できる幸せな時間っていうものが作れるとも思っているので、まあ、それを楽しみにしているっていうところでございますので、皆さんもね、このファンミーティング、どんなものになるのかっていうところはございますけれども、ぜひこれも、今までにこういうのなかったよねっていう風に楽しんでもらえたら本当に嬉しいなという風に思っております。さあということで、ファンミーティングもね近づいているということでございますんで、こんなメールも届いていますよと、ラジオネームうさぱんさんですが、中学校1年生の頃からずっと応援させていただいてと、ありがとうございます。今年で24年目になりました。毎年楽しくコンサートにも行かせていただき、家には歴代のグッズがたくさんあります。最近はかなり家を圧迫しており、このペースで増え続けるとそのうち、一軒家を購入しなければいけません。今後は今までのグッズに加え、ジップロックや、ラップ、まんじゅうやレトルトカレーなど消耗品も取り入れてはいただけないでしょうか。箸置きやピアス、折りたたみ傘など小さいものもありがたいですと。どうもと2回目後もますますのご活躍をお祈りしております。どうもとフォーエバーということで、ありがとうございます。こんな風に応援してくださるファンの人がいるから、僕も頑張れる。本当に。そうですね。まんじゅうって今ありましたけどね。まんじゅう。まあ、その食品系がいつも、結構ね、難しいというちょっと難しくて、そうなんですよね。グッズでいろいろ、考える中で食品系っていうのもアイデアとして出るんですけど、結構いろいろと、 やっぱり例えばその会場でそれを打って、で、保存方法は完璧だったりするんだけれども、その後に、例えば皆さん購入されて、例えばじゃあ饅頭だったら購入されて、バッグだったりに入れてもらって、で、なんか温かいところにちょっと置いといちゃってとかね。で、その後食べて、お腹壊しちゃったみたいになっても嫌じゃないですか。だからそういうようなことをいろいろ考えていくと、やっぱ食品系はね、ちょっとなしにしましょうってなっていくっていうね。だから、まあ、消耗品、ラップ的なものとかはね、全然いいですね。それこそマスキングテープとかもそうですけど、まあ、いろいろとこう、まあ、今グッズもね、幅広いですから、まあ、そういったものも確かにね、この長年応援してくださっている方々のことを考えると確かにそうなんですね。今、一軒家をね、グッズのために購入する必要性はないですから、いやでもこの圧迫し始めておりますというね、コメントいただいてますんで、いやもう買っていただけるの本当嬉しいし、なんか、毎回同じようなもん出してもあれかなとか、何が楽しんでもらえるかなとか、もう本当ね、グッズ考えるの楽しいし大変なんですけど、楽しい大変なんで、いいですけどね。やっぱりこれ出したいと思っても、クオリティがあった、あ、そっか、クオリティこれぐらいになっちゃうのか、とか。もし試作品とかね、いっぱい見て、あ、これやったらちょっと厳しいかなって、やめましょうか、みたいなこともいっぱいあったりとかして。まあ、グッズのね、ドキュメンタリーとか撮ったらみんな、あ、なんかもうこんなんしてくれてんねんや、いろいろって多分思ってもらえると思うけれども、まあ、なんかそういうのをお伝えする機会もないし、なかなかまあそういうの伝えてる人もいないと思うけど、グッズとか物販とか本当に作ってる人たちも大変な中やってくれてるしね。いや、これはもう本当に物販、グッズを会場でどんな風に売ってくれるかって、その売ってくださる方々のね、会社によっても全然カラーも変わってくるしとか、面白いんですよ、物販、グッズも。だから、まあそういったところもね、きめ細かくやりたいなというふうに思ってますけど、まあこの胴元のグッズもね、ぜひ皆さんに楽しんでもらいたいと思ってますんで、今までこれなかったよなぁ、みたいなものを、なんかこう少しでも出していけたらと思いますし、でもぜひ胴元のグッズで、このグッズだけもマストで欲しいんだというものだったり、これが絶対に欲しいということがもしございましたらね、こちらのラジオの方にも送っていただけると、それを反映させていただいて、今後の参考にもさせていただこうと思いますので、どうぞ、ご遠慮なく、いろいろと送っていただければと思います。それでは、堂本のどんなもんや、始めます。
堂本のどんなもんや。
何でも今夜の普通おたわ美人。さあ、番組の前半は普通のお便りを紹介します。ラジオネーム、茶色の柴犬さんです。私は冬が苦手ですが、それでも唯一楽しみにしていることがあります。それは自販機のラインナップがあったかいの文字に切り替わるとともに、陳列される、コーンポタージュを飲むことですと。ボタンを押すとドンという音とともに、あったかいが手に入る幸せ。冬だけの楽しみです。年中短パン、暑がりさんのつよし君ですが、冬になるのを楽しみにしていること何かありますか？あったら教えてください、ということなんですけど、僕は、まあ、冬になると、ちょっとこう、ファッション楽しめるんですよね。アウターとかちょっと増えるから。それがちょっと楽しみのくらいかな。夏やともう本当に T シャツ短パン B さんでいいみたいな感じぐらい暑いから、もう今年もめっちゃ暑かったし、よく耐えたなって感じでした、こんな暑がりで。で、冬はなんかそのファッション楽しめるのもあるし、あと何やろな。まあでも鍋の季節っていうのもあって、鍋食べるとちょっとやっぱ嬉しいなるかな。ちょっと普通の答えで申し訳ないですけど。でも異様ですけどね。短パンで鍋食べてる感じとかも変やなと思うんですけど。もうほんとね、なんか、袖がありすぎると、その、体の熱がこもっちゃって服の中に。それぐらい、自発してるんで熱を。 だから、汗かいちゃうんですよね。で、その汗かいちゃって、冷たい風に当たると、また風邪ひいちゃうしっていう、いいことないんでね。うん。だからちょっとこう、短パンにしたりして過ごしてますけど。ね。まあ、このね、短パンから覗く、まあ伝統的なこの、すね毛もね、あることによって、ちょっとだから、レインスみたいになってるのかな、これ。すね毛はもしかしたら。わからんけど。知らんけどな、ほんま。知らんけど、なってる可能性もあるよね。でもこれを、これでもファンの人に一回問いたいよね。投票したいの。このすね毛は、あった方がいいのか、なくなった方がいいのかっていう議論ももうそろそろしていかなあかんかもしらんなっていうね。このすね毛が好きなんです。いや、もうそのすね毛なくていいんじゃないですか。まあ、いろんな意見あると思いますけど。僕はもうずっとこのすね毛と付き合ってきてるんでね。いや、まあどっちでもいい問題ではありますけど。でもこれもし本当に僕のこのすね毛を剃る日が来たとしたら、これはもうあれですよね。あの、脱毛の、どっか会社さんと、ちょっとお仕事としてやりたいですよね。お仕事としてすね毛とさよならしたいですよね。そういう時は。うん。このすね毛はこんなに綺麗になりました、みたいなことになるわけですから。でもなんかそんな話もふざけた話してるけど、このすね毛がなくなったと思ったらちょっと切なさもありますけど。でもなんか今改めて見てもなんか、多いですね、やっぱね。毛。これ、すね毛。多いなぁ。まあまあ、そんなことも言うとりますけども。続きまして、神戸の月見さんですが、つよしさんはお空を眺めるのが好きとよく話されておりますが、どんな時にどこから眺める空が好きですか？私はいつも地下街を歩いて職場へ向かうんですが、地下階段から見上げる空が好きだと。閉鎖された空間から広がる青い空が異世界みたいに感じられて、いつ見ても不思議な気持ちになりますと。今日の空はどんな感じなのかなと想像しながら歩いていると、ワクワクしますと。なるほど。いや、なんかこの空を見るのが好きになった理由って、ちょっとまあ、切ないというか、寂しいというか、そういうのがあったりするけど、なんていうのかな、自分のこの気持ち伝わらへんねやろなとか、理解されてないなとか、そういうようなことを思うときに、空を眺めるっていうことが本当多いから、だから僕が空を眺めてるときっていうのはなんか、思いを馳せるときですからね。なんか、ああ、空綺麗やなぁ、みたいなことよりかは、なんかこう、自分の感情の中で生じる、なんか、辛い気持ちとか苦しい気持ちとかがあって、だから、その、広がる空を見るっていう。で、まあ、僕は昔その延長でピンクっていう曲書いたりとかいろいろしたけど、眠れなかった夜に書いたりとか、した曲とかもありますけど、だそういうのがあって、で、今ファンの人ってどこで何してんだろうなっていうことを思う時に見てるからの空を。だから、まあ、悲しいな、切ないなもあるけど、だから好きっていうか、だってそのファンの人を思う瞬間というか、自分の日常生活の中で、このファンの人、今、どこで何してんねやろなって思う時間やから、ほんと何気なくふっと空を見上げて、今ファンの人たちが、なんか楽しく幸せに笑って過ごせてたらいいなみたいなことを思ったりして、見たりもするから、だってこの、空見上げて、なんていうのかな、誰かを思うこと、ができるってすごい幸せなことやなっていつも思ってるんですよ。僕にはその、応援してくださっている人たちがいるから、その空を見て、その人たちを想像することができるけど。だから、すごく幸せなことやなと思っていつも空を見上げるんですけどね。うん。まあなんかこう、まあ地元の空もすごい好きやし、でも一回、パリに行った時に見上げた空もすごい、なんか印象的に残ってて好きやったな。やっぱりこう自分も、何かこう海外で いろんなお仕事したいなって思ったりも、もうすごく前からしてるけど、まあ、環境的にとか、ルールとか、時代とか、本当にいろんなことが重なって、うん、それが現実のものとしてやっぱならないんだな。でもその海外にお仕事でちょっと、本当にたまに行ったりとかして、で、そういう時になんかこう日本の空じゃないから、うん、なんかそういう空を見上げていろいろ思ったこととかも相まって、なんかそういう空を覚えてたりするんやと思うんですけど。まあ今も本当にさ、それこそ、別に英語じゃなくても、まあ僕が想像してたように、やっぱり日本語でも、海外の人には音楽が伝わるっていうような時代にもなってきたし、まあなんか、まあ、ジャンルっていうものはね、すごく、作られていく、未だにものではあるけど、ジャンルレスなものがやっぱり流行っていくんやろうなって思ってたら、やっぱそうなっていってるしね、ずっとね。すごいいい時代やなと思いますよね、そういう意味では。ジャンルは何ですかって言われた時に、ロックですとか、ファンクですとか、J-POP ですとか、まあいろいろな分け方はもちろんあった方がいいんやろうけど、そのアーティストの名前がジャンルっていう、そういう時代がね、ここ数年来てるからすごいことやなって思う。あなたは何ですか、誰ですかって聞かれた時に自分の名前伝えるのと同じで、すごく自然な今やなと思うんですけどね。まあそんな風にして、ね、いろんな人が活躍できる今だし、そういった人たちがまたね、見上げてる空っていうのも、特別な空。だからこそ悲しい空。いろんな空があると思うんですけど、空は同じなのに、自分のその、空と対面する人の気持ちによって空が変わるっていう。でもこれって、人にもある話やなと思いますけどね。自分の心がこうだからその人がそう映る、みたいなことがあるから。だから結局はやっぱり、自分の気持ちっていうものが、まあ、柔らかく優しくて、そして、かといって、脆くもなく強くて、なんかそんな状況であれたら、人だったり、現実だったり、空だったり、そういったものが、何かこう、愛ある形で映るんだろうなっていうふうに思ったりはするんですけどね。まあそういうような、何かこう、文字とか、言葉が空にあるわけじゃないから、よりなんかこう自分の心の声が聞こえてくるような気がして、空を見上げることが多いなっていうふうに思いますけれども、まあ、最近もよくね見たりとかしてますし、でもいいですよね、やっぱ空を見上げるというのは、なんかこうしんみりしたりもすんねんけど、なんか気持ちいいなっていう、まあ、それと同じぐらい、まあ星空もすごい好きですけどね。まあ皆さんもぜひね、やっぱこう毎日大変じゃない。忙しいし、いろんな人にこう言われて、ああ言われてって、人間関係っていっぱいあるじゃないですか。で、その自分がやっぱり、役目としてこれを全うしなきゃいけないということもあったりとかしてって、もうみんな日常そういうこともたくさんあると思うんで、なんかこう空を見上げてね、もしかしたら僕が空を見上げてるタイミングとリンクして一緒に空を見上げてるかもしれないし、僕は仕事を一生懸命やってる時かもしれないし、みんなになんかこう楽しい時間になったらいいなと思って、なんかもう建物の中でわーって一生懸命やってるかもしれへんし、僕はその中でスタジオちょっとパッと出て空を見上げてる時かもしれないし、わからないけど、でもそうやって繋がる時もあると思うけど、僕は実際空を見てなかったとしてもね、もう心は繋がってるしなと思うし、空も繋がってるから、なんか皆さんもそんな風にして、ご自身のね、一度きりの人生やから自分らしく、生きてほしいなというふうに思っている次第でございます。さあ、それではここで一曲を聴いていただきましょう。 The Story of Us、 聴いてください。
見上げた空がやけに青を過ぎて、心が寝て、迷子になった。
フィッシング天国、魚釣りに関する質問に答えてまいりますが、神奈川県豊かさん、豊かさんでした。失礼いたしました。神奈川県豊かさん、先日新江ノ島水族館で、お笑いコンビ真空ジェシカさん対イルカのイベントが開催されましたと。私は行けなかったんですが、水族館公式キャラクターアワタンとの大入り対決も行われ大盛況だったそうです。つやし君も海の生き物とのコラボやってみたいですか。すごいとこでやってるな、真空ジェシカ。いいですね。なんか、この二人も、おもろいから好きですね、ほんまに。うん。新ネタを披露するという、すごいですね。イルカたち5頭はこの日のために作ったというパフォーマンス、新ネタを披露したと。すごいな。真空ジェシカは5分ネタを2本ということで。うん。ネタ対決をしたんですね、イルカさんたちと。どういうお題の大喜利かわかりませんが、アワタンが、オットセイとお友達になれたよ、というのを書いてますけど、どういう大喜利のお題だったのかとか、このちょっとシュールな空間マジで、行きたかったな、これ。めちゃくちゃおもろいじゃないですか。おもろいことやってますね。真空ジェシカの二人も。そしてラジオネームみーちゃん。先日朝の情報番組を見てたら、旬のサンマを特集していました。今年のサンマは大ぶりだそうです。サンマのアレンジレシピを紹介していて、サンマと栗の炊き込みご飯などがありましたが、つよし君はサンマは何で食べるのが好きですか？今年は食べましたが、私は刺身で食べるのが好きです。いや、サンマはもう断然塩焼きですね。で今年本当に大ぶりだったなぁと思いますし、何度も食べましたよ。今年ね、結構食べました、サンマ。で、サンマをね、縦にして、で、背中からお箸でちょんちょんちょんちょんちょんと押していくと、ちょっとお肉と骨がほどけるんですよ、若干。で、開いて食べるっていう風にすると綺麗に食べれるんですけど、それを何個も作りましたね、今年は。いっぱいサンマ食べました。美味しかったですね。そして、京都府のまみっぺさんが先日トラビスジャパンの川島くんと宮近くんがテレビ番組の企画で沖縄でピラニア釣りに挑戦されてたと。川島くんは初めての釣りでしたが、見事ピラニアを釣り上げることに成功し、釣りが楽しいと 釣りをとても楽しまれておりました。宮近さんも最後の方に2匹釣り上げることができました。つゆさんはピラニア釣りをされたことはありますかと。一回見たことあんねんけど、日本でそれこそ。なんか釣り堀みたいなやつで見たことあるんですけど、それはやらなかったなぁ。っていうかもう釣り、今年いっぱいやれたらなぁと思ってたのに、結局できなかったなぁ、もっと。ね、釣りしてるとまたちょっとこう、なんていうのか、考え事そんなしないで過ごせたりするからすごい好きなんですけどね。さあ、ということでございまして、もう、釣りなぁ。釣り行きたいねんけどなぁ。なかなか、時間作るのも難しくって、できてませんけれども。まあちょっとなんか、ゲームとかで、釣りするようなことをしてみたりしようかな、なんて思ってる今日この頃でございます。魚や釣りに関するメール、そして前半で紹介する普通のお便りをお待ちしております。メールアドレス。どうもと、@joqr.net。どうもと、@joqr.net でございます。お別れショートポエム、今週はラジオネーム、きはみさんです。7歳の息子が運動会の練習について話してくれた。そこで、全力疾走のことを、全力シーソーと言っていた。全力でシーソーで遊ぶオリジナル競技を想像してたら笑ってしまった。怖いっすね、全力シーソー。もう金具外れてまいそう。ピョインピョインピョインピョインってことでしょ。怖いですね。可愛いな、でもこういう。全力シーソーってやつ。オリジナル競技を想像して笑う。いいですね。もうね、職業柄ね、人が噛んだものに対してちょっともう厳しめになっちゃってるんですよ、最近。なんか自分自身にもね、めちゃくちゃ噛んでるやん、今。っていう時ね。あれやっぱちょっとこう、やっちゃうんですよね。もう本当に人がめちゃくちゃ大事な話してる時は一旦我慢するんですよ。でも、ちょっとこう真面目な話しすぎた結果、シーンとかちょっとしんみりしたなーみたいな時もあるじゃないですか。でそういう時に、さっきあそこで噛んでましたよねって言うと、空気めちゃくちゃ柔らかくなるっていう。いや、噛んでないよ、みたいな。めちゃくちゃ噛んでたよ、みたいな。で、周りも、いや、噛んでましたよ、みたいな。いや、噛んでないよ、みたいな。ちょっと場が明るくなるみたいなのあるんですけど。まあ、そんなこんなでね。これ全力シーソーということで噛んでるわけではございませんけれど、めちゃくちゃ可愛いなっていうエピソードですが。はい。さあ、ということでございまして、次回がね、光一くんが担当でございますので、はい。光一くんのどんなもんや、ぜひ、楽しんでいただけたらと思っております。さあ、ということでございまして、ここまでのお相手、どうもとのどうもとつよしでした。それでは皆さんまたお会いしましょう。さよなら。
文化放送からお送りしている藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、次回11月27日木曜日の放送は僕阿部亮平と
佐久間大輔の2人でお送りします。放送当日は阿部ちゃんの誕生日、阿部ちゃんおめでとう。
ありがとう。
藤谷プレゼンツスノーマンのスノーマンマ、今度の木曜夜9時からです。ぜひチェックしてください。
春の高校バレー JVA 第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会、来年1月5日から8日と10、11日の6日間東京体育館で開催。チケットや対戦時間など詳しくは春高バレー2026で検索。
キングのプリンスの永瀬廉です。文化放送キングのプリンス永瀬廉のレディオガーデン、毎週水曜深夜12時5分頃からレコメンの中で放送中です。王宮の中庭でおしゃべりというコンセプトはどこかへ飛んでいき、嘘と適当が入り混じったトークをお届けしています。君は永瀬廉の本音を聞き分けられるか。ニュアラジ聞いてね。